School of Rock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。はい、毎週月曜日この時間、クイズで交通安全学ぶ安全ロックス。今夜クイズに挑戦するのは
東京都15歳ラジオネーム勉強したくないリリン。
もしもーし。
もしもし。
勉強したくないリリン、学年は
今日卒業式だった中3です。
マジ？おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。
おー、そうかそうか。え、どう、普段交通安全とか意識してる？
してます。
ほーんと？
今まで通った中学校の通学路が大通りで、うん、歩道も狭かったので、うん、車道から遠い方の歩道の内側によって歩行していました。
おえ、でもどうなの、今日卒業式ってことは次からもう高校に入ったらそれこの通学路は使わないの？
使わないです。
うわー、やばー。じゃあ今日ラストだったんだ。
はい、
うわー、それはね、
あ、お疲れ様、そしておめでとう。
いや、本当に本当に、うん、さあ今夜も交通安全、ごめんね、交通安全にまつわるクイズを出題した安全ロックスの担当講師、安藤善一先生、通称安全先生です。
ありがとう、どれだけ言っても足りないね。こんばんは、安藤善一です。小森校長、僕は知ってるよ。
録音された、今日俺だ。
どれだけ僕が滑ってもブース内がすごい空気になっても、うん、小森校長だけは安全先生を支えてくれたって。
だって今も外してるよ。だって勉強したくないリリン、
本当にやりにくい時もあったと思う。
ちょっと寂しいな、私。
安全先生から逃げたくなった時もあったと思う。でもどんな時でも僕に寄り添って一緒に傷ついてくれた
よね。いや、まあ傷ついてはいるよ、それはもちろんね。
どんなに感謝を尽くしても尽くしきれない、うん、小森校長、今まで一緒に滑ってくれて本当にありがとう。
もっと言ってもいい。
またいつか一緒に滑ろう。
一緒に滑って、
人生一緒に滑るって、その滑ろう、
なんかなんていうの、
最後までよろしくね、小森校長。さあ今宵もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、今僕滑ってるかい？
私には受けてます。
優しすぎるよ。優しすぎる。優しい嘘だった今。
優しい嘘だった、やばいね、うん、さあ安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は丸バツクイズです。駐輪禁止とされていなければ自転車はどこに止めても良い、丸か×か。
来たよ、この引っ掛けね、うん、こういう問題よく出ます。駐輪禁止とされてなければどこでも止めていいみたいなね、これ難しいところ。さあどう、勉強したくないリリン、うん、答えは
×です。
さあどうでしょうか、正解お願いします。
正解は×。
そう、
じゃあまずは解説。
この通り。
たとえ駐輪禁止と書かれていなくても自転車をどこに止めてもいいわけではありません。道路交通法では横断歩道や道路の曲がり角付近など様々な場所で駐車禁止が定められています。自転車も車両の一種なので駐車禁止の場所に止めると違反となります。
うんうん、
勝手に止めた、いわゆる放置自転車は歩行者の通行を妨げたり点字ブロックを塞いでいることもあります。自転車を止めるときは止めていい場所かどうか確認するようにしましょう。
さあ勉強したくないリリン、正解おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてみてどうだった？
自転車を乗る機会がすごく少ないので、うんうん、その分気をつけたいなって思いました。
うん、自転車を止める場所ちゃんと確認しておこうね。
はい、
今日のクイズは正解おめでとう、コングラチュレーション。君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。
反射材キー、
明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい。
さあそれでは安藤先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームツナサンドから届いた575、参ります。譲り合おう、 車両なんだよ自転車は。素晴らしい、その通り。この授業で何度も言っているように、自転車も車両の一種。それを踏まえて交通ルールを守らないといけないんだ。車両なんだよ自転車は。もうこの登頂も気持ちいい。もちろん100点だ。今回の575も。安全先生も使ってみたよ。登頂も安藤善一でした。また来週。
合ってたのか今のって登頂なのかな。
ありがとうね、勉強したくないリリンも。
ありがとうございました。
これからの高校生活も楽しんでね、
う
ん、
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうね、
バイビー。安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全575も募集しています。
さあこの後はミセスロックス。
またまた出てきてしまいました、安藤善一、通称安全先生です。 Let's go! JA 教材が全国の中学生高校生を対象に開催している自転車交通安全教室。スタントマンが危険な自転車走行で交通事故に遭った時を再現して、みんなに交通安全の大切さを伝えているんだ。中高生は特に自転車事故が多い世代。 JA 教材、そして僕安藤善一は何度だって言うよ、君の命が大切だ、だから交通ルールを守ってほしいってね。
JA 教材。
1901年の新聞記事、20世紀の予言。そこにはテレビ電話やネットショッピングらしきものが未来の科学技術として紹介されている。地下鉄にモノレール、エアコンもそうだ。すごいな、本当に予言みたいだ。電話が普及していないのになぜテレビ電話が思いつくのだろう。まだ東京に電車が走っていない時代に、どうすれば地下と空中を走る乗り物のビジョンが見えてくるのだろう。でも未来のニーズを読み取ることができれば、それを実現する技術が進歩するのは確かなことだ。今あるものだけで作る未来ではなく、今ないものを作って生み出す未来が面白いじゃないか。みんなで100年先を考えてみる。衣食住はすでに宇宙規模。金星の空に浮かぶコロニー。木星から届くヒットソング。まさか。いや、まさかをまさかにはしない。それはこの世界に必要なものになるのだから。私たちはそんな挑戦が好きな会社です。未来の当たり前を作る DNP 大日本印刷。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業は新生活、4月からの新生活に向けたメッセージ、相談が増えてきているということで、ミセス先生がみんなのメッセージをチェックしていくミセスロックス。
3月も16日になりました。
わ
ー、この調子で3月が終わっていくんだなっていうのを、うん、はい、感じてます。花粉どうですか。
花粉すごいぞ今年、特に今年特にすごいよね。
始まりましたね、
うん、あれ本番中に話しちゃいけない話してないから。
違います、ちゃんとオンで喋ってますよ。
今これ本番じゃないと思って喋ってるわけじゃないから。
あ、オンで喋ってますからね。
違う
花粉すごいですね。
始まりました。
違うんですよ、
皆さん無事かな、花粉症の人
ね。
若井さんだって花粉症じゃないんだもんね。
僕は一切花粉症じゃないんですよ、珍しく、ね、は
い、いつか花粉症になっちゃえばいいのにと思いながら
やってます。おー、まあまあちょっとそうね、
はい、ありがとうございます。
はい、
そしてリブート
なんでここに来て キリア、
でもキリアちょっともうグイグイですよね。
キリちゃんすごいよ。
いやすごいよ。
ちょっとキリちゃんって作中誰も呼んでないよね。
キリちゃんすごいんだから。いや私は
でも本当にさもうパンツいじりながら喋るのやめて。
ねえやばいって。
やばいね。
まだ一番輝けるとこじゃん今。
お前の話だろこれは。
じゃあ。
いいよ他のところでどんだけ噛んだって何したっていいさちゃんと自分の畑の宣伝することしっかりやりなさいお前はちゃんとそういうところあるぞお前は
めっちゃパンツいじって
たちゃんと片手間に告知しやがって人が一生懸命言ってんのに
照れ隠しですよ
隠すなテレなんか
一番自分のアピールポイント
そうだね
いけいけ
確かに
ゴ
ー
いやいやいや見てほしいだろ
はい見てください本当にな
んだそれ何や
完結だな
キリア君どうなんだろうねっていうのがねちょっとまだわからないよっていうところ
が
いっぱい垣間見えますから、
うん、
でそういう人ばっかり
今リブートそうですね
本当、
う
ん、ね
だからしっかり楽しみみんなの表情を見て
くださいまさかどんこれうんうんみたいな風になってきてますからね
はい、
はい、
どんでん返しあるんだやっぱ
来週は9話ですか昨日は8話ありましたからね、
はい、
楽しみにしていてください、はいそんなこと言ってますけども僕とりょうちゃんは今実は、
はい
遠くにいるので、
はい、
皆さんが、思い描いている想像でしかないです、
う
ん、今の僕たちは
あそうですよ
若井さんしか今ミセスロックさんいないんですよ
今直接あなたの脳に語りかけてますよね。今ね頑張ってね。
私大森はニュージーランド行ってまして、
はい、
で藤沢さんはどんどんリョッピー
そうです
という企画 で、
リョッピーです、
宮崎と三重に行ってる
ところ
ですね。
はい、そうです。
今日宮崎で過ごされたんですかね。は
い、そうなんです。
じゃあ宮崎県のみんな探せばいるかもしれないから、
ね。はい、ぜひ
ぜひ
ぜひ
ぜひ探してみてね。
リョッピーを、うん、
明日は三重ですか。
明日三重に行きますんでよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。そして換算 TV ライブライブで 0.2 ミリ出演しましたありがとうございました、はい、であのテレビミセスの初回放送日時が発表になりました
わー
あーついに
4月からもう来月からのレギュラー番組、
うん、
我々のレギュラー番組冠番組ですけども、
はい、
テレビミセスの初回放送は4月の6日月曜日20時55分からになります。
おお、ほぼ9時
5分そうほぼ9時、
うん、ほぼ9時
だからもう毎週月曜日のほぼ9時はもうミセス、
うん、
TBS 系もうほぼ9時は、
はい、
夜9時
月ほぼくね
月ほぼくミセスね
月ほぼく
そういうことですね、う
ん、月ほぼくね、
はい、
なのであの楽しみにしていてください、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあそれでは黒板書きましょう。じゃあ最近書いてないりょうちゃん、
まあ、書きましたか。
どうですか前回って
前回も書きましたか、うん、漢字レッツゴ
ーこの人ね俺本当にバカなんだと思う本当になんかね本当思うよね。なんか年々ひどくなってるよね。ちょっと
そうね。ちょっと大丈夫かなって思う
よ。年々いいね。なんか
キリアに。
ピーホワイトデーでしたね。はい。
来ました
。
確かに。
2日前そうでした。
そっかそっか。なんかバランス
ということで、
せーの、
新生活。
Attention everyone, Mrs. Locks, starring Mrs. Green Apple.
生徒の皆さんこんばんは。今も超現在地の講師ミセスグリーンアップルボーカル大森元気です。
ギターの若井ひろとです。
キーボードの藤沢亮香です。
今日の授業なんですけども、うん、もう3月中旬に入ってきました、
うん
だから最近は生徒のみんなから新生活にまつわるメッセージとか相談、もうだから来月からもう4月ですからね。
なるほど、
そうだから相談が増えてきました、
うん、
ということで今日はそんな皆さんの新生活関連の書き込みをチェックしていこうと思います。
はい、
じゃあ若井さんお願いします。
僕ね行きましょう。
北海道
いや18歳女の子ラジオネームリラリラリ。
反対から読んでも
リラリラリ。上から読んでもリラリラリ。なんか名前つけねこういう文章に。
解文っていう文字があんのよもうね。
ミセス先生
やばいやばいやばい。
3月1日に、卒業した高校3年生です。
おめでとう。
私は今北海道の田舎の方に住んでいるのですが、
うん、
4月からは東京の音楽の専門学校に行くために、
うん、
一人暮らしを始めます。
お、
将来は楽器を制作したり
直したりするお仕事に就きたいと考えています。
すごいじゃない。
すごいね。
地元や親元を離れるので楽しみもありますが不安や怖さの方が大きいです。ミセス先生が高校3年生の時にはこういった不安はありましたか？4月からの新生活、ミセス先生の曲を聴いて全力で頑張っていこうと思います。
ありがとうございます。
ありがとう。
ありがとう。
りょうちゃんはだって上京した人ですから。
そうです。フロム長野ですからね。
うん、
うん、
長野っていうとこがあんだ。
長野はあります。
それで、あ、なんかワンピースみたいな
長野はありますドンみたいな長野ありますよ、うん、でもね、やっぱりね、上京した時寂しかったですよ。
じょ上京した時寂しかったですよ。上
そうね、そう、
上京に引っ張られちゃった。
上京した初日、
あんまり前の文字に引っ張られる人いないからない、ね、次言いたいのに引っ張られるのあるけど、前のないからね。
上京してそのいや、うん、駅で親とワイワイして、
はい、
新幹線乗って
ワイワイ
東京着きました。
どこに引っ張られたの？ワイワイ。
その泊まる初日ですよ。泊まるというか一日目、一晩目
と何の話
した？全然どこに泊まろうとして、わからんわからん。
いや、上京初日ですよ。
東京来た初日
で、東京来てね、
もう大号泣。
りょうちゃん寂しくて、
寂しくて、あ、ここから始まるんだなみたいな。一人暮らし、今の今まで、ね、うん、自分でそうやって身の回りのこともあんまり、ね、やってきたわけでもなかったから、
う
ん、全部自分でやるんだっていうのはね、ドキドキでしたけれども、うん、なんかね、そんなにこう難しいことでもないというか、案外ね、
うん、
一個一個こうゆっくり自分のペースでやっていけばいいことだし、
うんうんうんうん、
親ともね連絡を取ったりとか、友達と連絡取って、
うん、
不安がらずに楽しんでほしいなって思いますよ。
そうね、
思います。
はい、
思いますね。
まあちょっとね、休みの人が帰りたくなっちゃった、帰っちゃっていいんだから
ね。
そうそうそうよ、ね、そうよ、そうよ、
う
ん、
そうよ。
ちゃんとさ、こうやりたいことがあるの素敵なことだよね。
そうよ、
それを持ってさ、ね、上京してくるっていうのが ね、
楽器を作ったり直したりということですね、う
ん、ね。
いや、ぜひ頑張ってほしい、
うん、
きっと何、
ね、いやそう、きっとそこで新しい出会いがあったりとか
そうだね、
うん、そうそう、自分のまた新しい世界が待ってると思うので、うん、ぜひ全力で楽しんでください。
はい
はい。
りょうちゃん、
続いてりょうちゃんですかね。
はい、
りょうちゃん、
りょうちゃんです。
りょうちゃん、
はーい。15歳女の子、ラジオネーム、はい、一口かわいい、
かわいい、
一口
一口、
一口、
カタカナの方だ。
一口。ミセ先生こんばんは。
こんばんは。
私はもうすぐ高校生になる韓国人です。
お、
今はお母さんや先生に支えられていますが、うん、私をいじめた子がいる高校に進学します。めちゃくちゃ震えています、
うん、
でも今度は周りの人たちを信じて頑張ろうと思っています。新生活みんなファイト。
お、
うん、書き込みです。
嬉しいですね、韓国の方から、
ね、
うん、
嬉しい。
さん、どうですか、韓国の方からね。ハングルナビやってる人ですか、
ね、あ、そうですね、ハングル、
もう始まりますからね。
始まりますね、はい、ぜひ、あの、カムサムニダ、
ぜひカムサムニダ、ダメになっちゃった。
韓国で見れるのか分かんなかったからちょっとぜひ見てくださいって言おうとしたけど、
NHK ね、 NHK ワールドありますから、
はい、
うん、
よろしくお願いします
ね。いや、でもなんかすごい、なんだろう、こうセンシティブな話だけど前向きに捉えてるってことだよ ね、
う
ん、
ね、
頑張りたいっていう ね、うん、みんなに対してもファイトって言ってすごい強いですね、うんうん、
ね、
強いね。
いやー、もう楽しんでほしいな、
ね、いっぱい新しい環境でコミュニティとか、
そうそうそう、
ね、仲間作りはできますから、
仲間作っててほしいなって、
はい、
思います、
はい、
うん、ありがとう、
ありがとうね、
ありがとう、
まおよ、
ちゃんも、
はい、行きましょう
、うん、
兵庫県18歳、女の子
18歳
18歳、ラジオネームさくら。ミセ先生こんばんは。私は今お付き合いしてる人がいるのですが、
うん、
聞いてくださいね、お付き合いしてる人がいるのですが、
はい、
その彼が4月から東京へ行くことになり、
うん、
遠距離になります。なるほど、兵庫と東京の遠距離、
うん、
引っ越すまでの今はできるだけたくさん思い出を作ろうといろんな場所に出かけています。そして7月の前陣のライブが当たり、その日にまた会おうと約束しました。7月に笑顔で会おうねと言い合えたことが今の私たちの支えになっています。
おー、
なるほど、
付き合ってる彼が東京へ、
うん、
応援したいよね。
うん、応援したいね。
不安だよね。
そうね、
でも前陣いけんのね。
ね、7月の前陣で、
ね、嬉しいね。
7月に彼は東京行っちゃうけど、
で7月ってことはだから桜が東京に来るのかな
っていうことかな。
そうだ、
国立に来るとね、
うん、
そういうことだね。
来てくれるんだ。
そういうことだ、そういうことだ。
嬉しいね。
いや嬉しい、
ね、
で今を全力で思い出作りしてますって、
うん、うわ
ー、
うん、うわ
ーうわ
ー、いやいいなーいやいいなー、いろんな場所出かけて、
うん、
ね、こんなとこ行ったね、あんなとこ行ったねってまた話せるとき
が来るんだろうな。ちょっとヒロコになってんのな。
来るんだろうな。またそのあんなとこ行ったの、こんなとこ行ったの、こんなとこ行ったの、こんなとこ行ったの、来るんだろうな。怖い。いいな。
ヒロコそんな感じだったっけ。
いいな。
怖い。
怖い。
怖い。怖いってね。
怖い。いいな。怖い。いいな。
なんで
もういい
いいなのクッションで、いいなのクッションでしょ。
う
そう、
いいなの
いいなって言葉が強すぎるから、や
っぱ強
クッション作らないと、
怖い
って作らないと、一回クッション
全然ない
って、いいなの置き場所作らないと。
なるほどね。いやでも7月
なるほどね。もうひどいな。
なるほどね。ありがとう。
すげえ今、
でもまず本当に本当にありがとう
あ、そう、そこに尽きるわ
そうそう、
マジでそこに尽きる。7月本当に、
まあ、
ね、
うん、
幸せになってくれ、マジで。
7月楽しみましょう、
一緒にね。ね、一緒に楽しみましょう。
はい。
楽しみましょう。
ありがとうございました。
よし。
じゃあ、若井さん曲決めますか。
おい、2週連続で。
ぜひ決めてくださいよ。
いいんですか？
先週流せなかったもありますからね。
いや、そうですね。
今週何が来るのか、
うん。確かにね。
リスキーだって言ってね、ましたから。
いや、そうなのよ。リスキーだって言ってきたのよ。
うん、
どうなる
だったんだから
どうなるだっつって、
ね、先週はマジックが流れるかもっていうね、うん、感じの流れの時にリスキーゲームってなって、いやおかしいやろっつってマジック流れたんですよ、
うん、
だから今週はだからまだいつかだからリスキーやれたらいいねって言ってたんで、それもあってどうかって話ですよね、うん、
まあ、確かに、うん、そうだね。
赤井さん曲振りお願いします。
いきましょう、
はい、
ミセスグリーンアップルでライオン
流すとかじゃないんだ。僕らは今日も叫んでいる、誰かに聞こえるよ叫んでいる、愛されたいのに愛せない、僕は僕を気にしすぎてる、誰かを知って
受けしているのはミセスグリーンアップルでライオンです。
どうでした？
ノリノリで最高
で
した。盛り上がる曲だよな。みんな、
なんでライオン、
びっくりした。
久々に聴いたライオン。
この新生活、みんなの背中をこうそっと優しく後押ししたい、そういう気持ちで選びましたライオン。
嬉しいな。
ですよね。
確かに。
ライオンが喜んでる。
人生はリスキーゲームだけども、でもライオンのようでありたい。
一曲にしないでよリスキーゲームだけど
2週でかけてるんだこの気持ちをね。
そうそうそうそう、
かかってない。先週マジックなんだからかかってない。リスキー流れてない。
そうや、ライオン、そうありたいから、やっぱりそんな気持ちで皆さん新生活頑張っていこう。
若いですね、やっぱりね、うん、
そうですね、
もう約10年前、うん、9年ぐらい前ですね、
うん、そうか、
エネルギッシ
ュ、ね、9年前。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろ授業終了の時間になりました、うん、僕たちとはまた来週この教室でお会いしましょう、
はい、
超現代史の講師を森本貴と
若い人とと
藤沢亮香でした。
以上、ミセスグリーンアップルでした。今週もリスキーゲーム流れなかったか、
ね、ちょっと流れ的には来そうな感じがあったんだけど ね。いやでもさ、こんな風にふと予想もしない昔の曲が流れるっていうのも楽しいね、はい、
そうね、
うん、ミセス先生も若いね。9年前の曲エネルギッシュって言ったし、
まあ、9年も前だとね。
そうだよね。
あ、
先生にも歴史があるからな。
またちょっと違うよ、さすがに、
うん、来週もあるかしら、若い先生の選曲。
どうなんでしょう。
とディスキジェムはオンエアされるのかとか言ってるとちょっとオンエアしなそうな気も
しなくもないね。
まあ、とりあえず、
はいはい、
来週の授業も楽しみだ。
はい、
うん、
さあ明日のこの時間はみんなの普通受け止める普通の講師サウシードク先生によるサウシーロックスス
クールオブロック。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
医薬品です。
ジェットストリーム、月曜日から金曜日までの毎晩午前0時より、私機長の福山雅治があなたを作家が描く世界への旅へいざないます。ご搭乗お待ちしております。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中スクールオブロック。今週木曜日の生放送授業ではスクールオブロックホームルームヤングケアラーについて一緒に考えようという授業を行います。ゲスト講師として平成のぶしこぶしの徳井健太先生と専門家の黒光沙織先生を招きして生徒のみんなと一緒にヤングケアラーについて考えていきます。校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK。 その授業に先立ちスクールオブロックの LINE アカウントでヤングケアラーに関するアンケートが届いたと思います。アンケートは簡単に答えられるのでぜひご協力をお願いします。教頭のアンジーです。
さあスクールオブロック今夜の授業はまだ間に合う中二校には無敵スター元客伝。さあ今夜はアンジー教頭の中二校にコールをしていきつつ中二校の生徒の君といろいろ話しています。
うん、やっていくわよ。
やっていくよ。もちろんあれやってもいいんだよ。
いい
よ。
なんて言ってたっけ。
おい、いい加減にしろよ。
なんて言ってたっけ、さっきアンジ
コールはします、
します。
なんだったっけ、
なんだっけ、
コールをしようだったっけ。
コールなんかふわふわ してるよね。なんかやっぱほんとアンジってさ、その時しか生きてないよね。
やっぱ伸ばして頑張ってたからね、あの時はね。
いや伸ばして頑張ってた後でも
ね。なんて言ったんだったっけな、ちょっと思い出すね。ちょっと今、いやいや、ヒントがあるね、俺らの今手元で。あ、一緒に、コール、しよう。これです。
え、そんな、投げづらかったっけ。
そう。
腰。
だから、コール、しよう。
コール、しよう。あ、これか。これだ。
でも、スター、コズです。
わー、悔しい。
うん。
コール、しよう。やってきました。
そう、意外と良かったって。
良かった、意外となんです。
意外と良かった。さあ11台もコールしていきましょうか。もしもーし、
もしもし、
校長の小森です。
京都南寺です。
三重県14歳ラジオネームカデヌくんです。
カデヌくん
14歳、学年は
中2です。
中2校には無敵スターボール、
先輩ムードで今無敵です。
おー、先輩で今無敵ってそれどういうことよ。
自分今中学2年生なんですけど、
うんうん、
でそれで今、まあ、去年は中学1年生で、
うん、
そこでまあ先輩とかに先輩って言うじゃないですか。
そうね、
でも今中学2年生になった時に、
うん、
後輩ができるんですよ。
うんうんうん、
でその後輩に先輩って言われるとすんごく嬉しいんです。
No。 先輩。
え、嬉しい、先輩って呼ばれるの。
はい、めっちゃ自分本当に嬉しいです。
なるほどね。
そうだよね。なんかさ、小学校って先輩って言わないじゃん。
ないないない、そこの概念がね。
中学になってやっと先輩後輩みたいなのができるからさ、はい、中2だったら初めて先輩って呼ばれるし、 ワクワクするよね。
はい、
なるほどね。俺あんまそれなかったんだよな、やっぱ先輩が俺は好きだったから。そうそう、俺は後輩っていうのがもう、まあ、言葉選ばずに言うとちょっと鬱陶しく感じてたというか、俺はね、う
ん
うん、これは俺の概念、俺が中学2年生の時、一番
末っ子でいたいんでしょ。
そうっていうのと、なんか扱い方が分かんなかったから俺はなんかちょっと難しかったけど、どうなの、なんかそのどういう時にこう先輩ムーブをかますわけ。
まあ、あの吹奏楽部なんですけど、
いや今日ダブル
吹奏、ね、ダブル吹奏楽部
でその吹奏楽部で金管アンサンブルっていうのを合奏するんですけど、うんうん、で自分の楽器あんまりそんなソロとかメロディーとかがないのが多いので、でそこであのメロディーがあるフレーズだったりとかを、
うん、
もうすごくさらっとっていうか、もめちゃくちゃ綺麗に吹けたりとかした時とか、
うんうんうん、
あと後輩がこの、まあ、音楽用語わかんないんですけどみたいな、
うん、
聞いてきた時にもう答えられる自分がもうすごくかっこいいな。
すごいよね、あんまりその俯瞰を自分でなんか自分のことを俯瞰で見て自分かっこいいなってなかなかさ、なかなかよ、素晴らしいよ。
と自分に酔えるってなかなかないから、
うん、そうよ、
あ
いいこと、
めちゃくちゃいいと思う、うん、俺もうだって喋ってる最中、いや俺かっこよってなれるってあんまないから、ね、いや最高だ、
かっこよって笑っちゃってるからね自分のこと、
うん、まあでも実際それかっこいいし、ね、そのサラサラっとメロディー吹けたりとか、あとこれなんですをしっかり答えられるっていう、ね、そのシチュエーションは確かにかっこいいわ、う
ん、先輩してるわちゃんと、うん、
そういうあんまなく、
はい、
うん、そうね、うん、そうね。そう、俺があんまりそれがないから、
うんうん
うん、どう、逆にアンジーは先輩みたいなやっぱ好き？
あ、超してた。
あ、そう。
私バスケ部だったんだけどさ、うん、あのあんま別にバスケのプレーが上手いとかじゃないんだけど、ルーズボールとか超追ってたから、でみんなもコーチとかにあれだよみたいな、球こぼれた時にアンジーぐらい追わないとみたいな、先輩かっけーみたいな言われた。ただただ球を追うことしかできなかっただけなんだけど、うん、
いやいやいやいやいや、でもなんかそれがいいとやっぱ思ったりもしてたわけでしょ。
そうそう、うん、てかもうそれがかっこいいと思ってたから。
なるほどね。
ダサいってプレーの中でダサいと思われることを本気でやってる自分が一番かっこいいと思ってたから。
うん、なるほどね。
やっぱみんなシュートとか決めたいけど、うん、私はこぼれた球を必死に追うみたいな、
うん、
それでやっぱかっけーなって言われた時は、いやまあバスケっていうのは、まあ、そういう見えないところでちゃんと結果出すっていうのが、まあ、チームプレーだし、まあ、それができるっていうのがかっこいいから、まあ、
その何が言えるかってさ、その話が長いのが、まあ、本当にその学生時代と無敵スターモードだったんだなって
手に入れてたからね、だいぶ。
でもどうよ、カデヌ君的にもさ1年先輩やってみて、うん、こう自分の先輩を先輩点数つけるなら何点ぐらい先輩できてた、うん、
100点満点中で言うと60点ぐらいです
かね。
意外と計算点数じゃん。
低くない？
なんで？
いや意外とは、そうやって後輩との接し方にも、まあ、初めて気づけた年でもあったし、
うん、
まああと、まあ、挨拶とかもしっかりできたしと思うと、自分は、まあ、後輩から見たらわかんないですけど、自分から見たらいい先輩になれてるかなみたいなのは思います。
あ、まあそのじゃあぶっちゃ、まあまあその一旦ね、一旦60点
って言ったけど、
ぶっちゃけ本心で言うと何点ぐらいいけてたと思う？
100点満点中？
50。お、下がるんだ。
下がるんだ。
ちょっと盛りましたね。
逆に先に見え張ってるタイプだった。
あ、そうか。逆盛りパターンね。ああ、そう。そっかそっか。じゃあまあまあまあまあまあ。 じゃあまあ理想の先輩になれるように来年は頑張んないとね。
そうだよ、だってね3年生になったら最高学年じゃん、
はい、
後輩って ね有効しかいないからね、もう
そうです、
なんなら、
はい、まあまあよりね先輩としてかっこいい自分をイメージして、
はい、
もう笑みがこぼれるぐらいね先輩やっちゃって
かっけえ俺100点だったって、はい、ね
100点叩き出して
言える先輩ムーブかましちゃって、
はい、もう教頭 あのバスケの言葉みたいな言えるのがもう今日
そうだよ、
どうだろう、あれ別にかっこよくなかったけど
やめてそうそう、うぬぼれだから教頭のは
でも頑張ってよ、
うん、
はい、
楽しむのだよ、
うん、ありがとうね、
はい、
ありがとうございました、はい、
どちらも素敵ね、移ろう景色は上昇を切るね、怖がらないで、それは誰かが繋いできた過去か、それは誰かが願っていた未来か、共にこの腕の中抱きしめたら逃れ時代をかけるように、私はここにいる、私を生きてゆく、赴くまま風に乗る、自由に羽ばたく
緑茶香先生のね、
うん、
新曲ですよ。
はい。
もう、おむくままに、ほんと、マジ赴くままに、カデヌ君はやったらいいと思う。
うんうん。
なんか何にも囚われず、自分の思う先輩であることが、一番なんか近道なのかなとか、あんまり先輩を追っかけてこなかった俺だから、
うんうん、
なんか今になるとなんかすごいそういうのは思うけどね。
うん。うん、
じゃあちょっとまだまだ、ちょっと、コールやっていきましょうか。
はい。
もしもし
もしもし。
校長の小森です。
教頭
の
アンジーです。
静岡県14歳、ラジオネームミンゴです。
ミンゴ。
学年は
中2です。
中2校には無敵スターモード。
あさって手紙を渡して無敵スターモードになるぞ。
うん、
どういうこと？手紙
あのお世話になった先輩に、
うん、
手紙を渡し あのもらって。
あ、もらったの
もらって、うん、それでお回収したいと思っています。
それはどういうお世話になった先輩？
それは部活で、
うんうん、
お世話になった先輩です。
先輩か、うん、からお手紙もらったからお手紙を返したいと思ってると。
はい、
うん、もうそのお手紙は書いたの？
さっき書きました。
ああ、いやいやいや、いいじゃないいいじゃない。あさってに渡すものが今日書き上がってるは相当いいよ、ね、
うん、
俺だったら当日だもんね、やっぱ書き上がるの。
ギリギリ5分前とかまで書いて
る。ありえるありえるありえる、全然ありえる、うんうん、まあでもお世話になった先輩だし、ちゃんとまあ感謝の気持ちもお返ししたいしみたいなこと。
そうですね、
うん、いやじゃあめちゃくちゃいいじゃん、ね、でもうすでに書き上がってるってことでしょ？
一応できてはいます。
うんうんうん、じゃあもう完璧じゃない？
そうなんですけど、
うん、
なんかその先輩に私は出したいんですけど、
うんうん、
なんか他の先輩の文を書いてないから、なんかどこでどう渡したらいいんだろうって思って。
なるほどね。
一番むずいね。
それを聞くとそうね、
うんうん。お世話になってる先輩は他にもいるんでしょ？
あの、どの先輩にお世話になってはいるんですけど、
うん、
やっぱその先輩に一番なんか感謝伝えたいのと、
うん、
なんか、
そうね、
やっぱ、はい、あって。
まあね、そうだよね。だからその思いがあるから別にその先輩にだけちゃんと思いを伝えればいいとは思うんだけど、まあわざわざそのね、他の先輩ん私はっていう状況を作る必要はないから、どうやったらいいんだろうな。いや、これ思ったよりむずいね。
そうだね。だってその先輩に特別伝えたい思いがあるからお手紙書くんだもんね、書いたんだもんね。なんか
ね、
なんかさ、他の先輩に書くっていうのも一つ手だなとは思うけど、なんかそういうことでもないなって今話聞いてて京都は思うというか、
まあ書けるなら書いても、
なんか
まあ
書ね目とか
言って何を偉いだしょ。何、どうしよう。
なんか、みんなにちっちゃいメッセージカードで書いて、その先輩にはお手紙渡しちゃうとかだと微妙なのかな。
そっちの方がじゃない？
え、だったらもう潔く普通にその先輩だけでよくない？
うん、いや、それを、だからそれもあるよ。全然それもある。うんうんうん、ただ、それを渡す手法がないじゃん。暗示的には、そのみんながいてもその先輩だけに渡してもいいっていうこと？
だってさ、一対一でめっちゃさ、真ん中で注目浴びながら渡すわけじゃないじゃん、手紙って。
だからそれが作れないから悩んでるでしょ、今みんな。その、逆にこそこそと一対一で渡せる環境がないからってことでしょ？
そうですね。
呼び出しちゃえば。先輩先輩ちょっとこっち来てって言って。
あー、なるほど。
後輩から言われる、それ可愛くない？
まあそれがまあ一番じゃ一番だけどね、うん、
先輩ちょっとこっち来てい
いですかって、
うん、なんか呼び出
して、なんか今考えてるのは、
うん、
なんか帰り際とかにさささーっと言って、
うんうんうん、
なんか渡せないかなとは思ってるんですけど。
でもさ、卒業生ってさ、帰り際バラバラじゃん、その在校生と卒業生
で。そうなんだよね。
それこそみんな一緒にいた時にそこに突っ込めるんだったらいいけど、うん、だったら卒業式始まる前とかに先輩って言って呼んで廊下とかで渡して、ありがとうございました、この後卒業式お願いしますの方がまだ 渡しやすい気がするけどね、うん、
あ、うん、あ、いや卒業式じゃなくて
違うんだ、
あの終業式の日に渡そうかなと今思ってて、
うん、いるのそれ、
多分います。
あ、それが一番怖いね、いなかった時。
え、卒業式の日じゃダメなの？
いや、なんか卒業式は多分卒業生しか行けない感じで、
それこそ待ってればいいんじゃないの？
あー、なるほど、
外で、
うん、
で、先輩ありがとうございました今までっていう方が、帰り際にこう渡すみたいなのの方がまだいけそうな感じない？
確かにそう思います。
そうそうそうそう、で、そこで渡せなかったら終業式みたいな。
あ、
卒業式終わって終業式なんているかな、
いない説濃厚だと思う、もしかしたら
終業式の後に多分卒業式がある感じ。
あー、なるほどね、なるほどね。じゃあそうだね、じゃあ終業式の後に渡した方がいいね。
そうだね、だって、はい、逆に卒業式で渡せなかった時渡せないってなっちゃうもんね。
そうだねそうだね、その順だったらそうだね、
うんうんうん、
じゃあそこで渡そうよ。
はい、
うん、で一回帰り道チャレンジして、うん、無理だったら卒業式の日にまあ渡すパターンかな、うん、
うんうんうん、
がいいと思う。でも確かに、うん、
何にしろやっぱね、目の前でちゃんと渡したいもんね。
そうそう、それは渡した方がいいと思うから、うん、ちょっと帰り道チャレンジしてみよう、それは。
はい。
うん、うん、せっかくね、書いた手紙だから。
無事渡せますように、
ね、届けられるように。うん、財布渡せなかったら、まあもう、下駄箱の中にチュンって入れときな。
はい。
うん、そうだね。
絶対手に取ってもらえる方法で。うん、うんうん。頑張って。思いはちゃんと伝えてよ。
はい、伝えてね。
はい。
無敵スターモードなってね。
うん、無敵スターモードだよ。
頑張ります。
はいよ。
うん、
背景遠くへ行った君へ、そちらでの暮らしはどうですか、最近寒さが落ち着いてきましたね、こちらはまだまだ息が白いままですが、子供の頃の約束、大人になった二人、電車のドアが閉まったあの時、繋がった糸まで切れて気化したのです。精神的にどこかよく似てた、図書館で借りた本にはいつも先に君の名前、ずっと深いところで僕らは通じ合っていたはずだ、そのはずだったんだ、君もこの街へ戻ってくれたいのに。背景手紙は言ったきりで、君からの知らせはないままに、最近寒さが身に染みてきましたが、風邪などひいていないかとても心配です。子供の頃の約束、離れ離れになった二人、記憶の中で笑ってる顔の下にぼやけて滲んでしまいそうで、きっといつかまたどこかで君と気づかず二人すれ違って、僕の見ないところで素敵に変わってしまった君に、もう恥ずかしくてさ、バカみたいだ、僕だけが街に残っているんだ、一人。
さあ、そろそろ黒板の時間です。今日はアンジー教頭にです黒板を書いていただこうかなと思います。
はい、
いいね、もう本当に手紙を渡して、それこそね、お互いの交換試合っ子でお互いが離れ離れになっても思い出す。さあ、それでは黒板読み上げます。星
私自身も中学校2年生の時に音楽の道に進みたいっていう夢を抱いて、高校2年生の時にそれを叶えることができてステージに立つことができたのね。だから中2高2っていうこのタイミング、私にとってもすごい分岐点で、ものすごく自分が本当に無敵のスターを手に入れた状態って思いながら突き進んでってた。でも、まあ中3、そして高3、進路を考えるタイミングの時には、なんかその夢だったものがすごく、ああこれを追いかけるのはもしかしたら難しいのかもしれないとか、この先もしかしたら自分は叶えられないのかもしれないって、スターを手に入れた後の自分はすごく真っ暗な道を進んでいるような感覚もあった。でここから春に向けて中3高3っていう最高学年として、まあ、いろんな責任とか自分自身の未来に向き合わなきゃいけない不安なことも山ほどきっと出てくると思うんだけど、でも変わらず君の存在自体は星なんです。いつだって君自身は希望だし夢だし、君自身が思い描くこと、その明かりの光っていうものは無敵スターモードの時はものすごく明るく感じてたかもしれないけど、高3になろうが中3になろうが、その光っていうのはずっと変わらず君自身は星だから、これから先も未来に向けて自分の持ってる星というものを信じて突き進んでいってください。
東京 FM をキーステーションに全国38局フルネットでお届けしたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です、夜空満天の星を見た時に一番星だけを綺麗と思わず、やっぱ全体を見て綺麗と思うように、誰かが輝いてるっていうことに嫉妬する時もあるかもしれないけど、君自身の輝きでそれが誰かから見たらものすごく美しいものに見えることがあるから、自分に嘘をつかず自分を信じて輝き続けてほしいなと思います、さあスクールオブロック、アシエル従順さとぶか行こう、
キリッ、
さあ、全部みんな歌って、
レイ、
また明日。
スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
防災ワンアクション、東京など首都圏を襲う首都直下地震、2022年に発表された被害想定では、生活に及ぼす影響やライフラインなどへの被害が地震の後にどのように変化するのか時系列で示した災害シナリオが新たに盛り込まれました。首都直下地震が発生したら影響は月単位の長期にわたって続くことを想定し、普段から備えておきましょう。
東京 FM 主催アンジェラ秋ツアー2026シャドーワーク、ツアー初日は5月15日金曜、
松戸森のホール21。お問い合わせは03-6418-7205ラウンドアバウトまで。